ローマ人への手紙6章12節から14節まで。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。神のものとして生きると題しまして、工藤先生に説教いただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天のお父様、今日も御言葉を持って、どこに行ったらわからない、どこに進んでいけばよいかわからない私たちを導こうとしてくださっていることを感謝いたします。どうかこの聖書を与えてくださった御霊様ご自身が今私たちを照らしてくださり、はっきりと悟ることができるように助け導いてください。このものの言葉ではなく、主ご自身がお一人お一人の心の内に語ってくださるようにお願いいたします。すべてを主の御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日もローマ書を見ていきます。ローマ書の著者は使徒パウロになりますけれども、このパウロの手紙にはある決まった構造があると言われています。それは何かというと、パウロはいつも前半部分で教えを書く、そして後半部分ではその教えに基づく実践を進めるという、そういう構造が見て取れます。この今読んでいますローマ書も、やはり1章から11章が教えの手紙、まあ教理編と言ってもいいですね。1章から11章が教え、そして12章から16章が実践の進めという構造になっています。この教えがあって実生活、実践があるというパターンは、実はパウロだけではなく聖書全体の特徴と言っても良いかと思います。聖書というのは私たちを導く教えの書であるんですけれども、それは常に歴史的文脈の中で語られていきます。人々の生活の営みを通して語られていくのが聖書の特徴です。で、ある研究者によるとですね、ギリシャローマ文学、ギリシャローマ時代の文学の中にはこういう書き方はなかったのだそうです。教えの書は教えの書として書く、歴史書は歴史書として書くというのが一般的であったのだそうです。しかしこの聖書というのは神の言葉である教えと歴史的な展開が一体になって示されているという特徴があります。別の言い方をするならば、聖書とは神の言葉が現実化していく様子、神の言葉が現実化していく様子を記していると表現することもできます。イザヤ書にこういう言葉があります。イザヤ書の45章の10節から11節を読みします。45章10節から11節、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように、同じようにですね、私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させると、このように言われています。創世記の初め、世界の始まりの時、 神様が仰せられた御言葉はことごとく実現していきました。現実のものとなってきました。しかしアダムとエバが作られて以降ですね、私たち人間が置かれて以降は、ただしにすぐに楽園が完成するということにはなりませんでした。被造物の頭、神の形である人間の応答を通して神のご計画が進められていくというふうになっていきます。神様は私たち人間の自由意志を無視してまで計画を進めるということはなさいません。私たち一人一人の人格を最後まで尊重してくださり、ご計画を進めようとなさいます。それゆえ聖書の書き方というのは、神の計画を示した後には必ず実践を進めるという、そういう書き方になっているんです。で、本日のこのローマ書の6章の12節から14節も小さな実践部分になっています。先ほど言ったようにローマ書の本格的な実践編は12章以降になるんですけれども、今日は小さな適用をパウロは語ります。ここまで語られてきた御言葉が現実のものとなるための大切な箇所になりますので、ご一緒に耳を傾けてまいりたいと思います。それでは聖書に入っていきます。12節をもう一度お読みいたします。6章の12節ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。ですからと冒頭に言われている通り、前回のまでのことを根拠として実際に実践をしていきなさいとパウロは勧めています。子供がいないんですけど、子供の質問をします。皆さんも一緒に考えていただきたいと思います。前回、前々回だったかな、洗礼バプテスマということの意味を学んだんですけれども、バプテスマとはもともとどういう意味であったでしょうか。バプテスマというのは水に浸すという意味でしたね。水に浸す、また浸されるのがバプテスマという意味でした。ですからということなので、前回のおさらいを少ししたいと思いますけれども、パウロは6章の11節で、あなた方はキリストと共に罪に死んだのだと、そしてキリストと共によみがえらされたのだということを教えてきました。これキリストとのバプテスマという教理になります。私たちは洗礼式で表されていたように、イエス様に浸され、イエス様と一つにされたものであります。洗礼式の中では、父子聖霊の御名によってバプテスマを授けますという言葉が言われます。これちょっと正確に言いますと、父子聖霊の御名の中にバプテスマしますという意味なんですね。In the name というふうに言われるのかな、御名の中にバプテスマするという意味になります。つまり私たちを三位一体の神様の交わりの中に入れてしまうこと、これがバプテスマ。別の言い方をするなら、父子聖霊の名前が私たちに貼り付けられて、私たちが神様のものになってしまうということ、これが洗礼バプテスマの表すところであります。バプテスマにより私たちはイエス様と一つにされましたので、イエス様が持っているものを共有することができるようになりました。私たちにはキリストの義が与えられ、そして神の子供、神の家族という立場が与えられるようになりました。このキリストとの立場の共有の中で、私たちの実質が育っていくということ、これが今私たちが歩んでいる聖化の歩みということになります。よく結婚というのはこういう言い方をします。結婚によって夫婦になるという面と、その後夫婦になっていくという面があるんだという言い方をよくされると思いますね。これは立場が先に与えられて、後から実質が育っていくということになります。 私には夫という立場が与えられています。それで私はないと思いますけど、美しい女性に声をかけられたとしても立場があるので断ることができるんですね。立場が実質を育てていくということが起こります。本日12節の冒頭に言われてますこのですからというパウロの言葉も同じことを表しています。あなたはキリストと共に罪に死んだ、キリストと共に復活し、新しい歩み、新しい立場が与えられているんだと、それゆえふさわしい実践ができるんですよとパウロは進めているんです。私たちはバプテスマがなかったかのように生きていくのではなくて、十字架と復活という事実に基づいて生きていく、イエス様に一つとされているものとして一つ一つを判断し結論を出していくということになります。別の言い方をするなら、神様の言葉がこの人生に実現していく、そのような人生を私たちは歩むことが許されているということにもなるでしょう。それではパウロが具体的にどんな実践を進めているのかを見ていきたいと思います。一つ目の実践は12節にありました。12節に、この体を罪に支配させるなという、そのような実践が語られています。12節をもう一度お読みしてみます。6章12節ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。あなた方の体を罪に支配させてはいけませんと言われています。罪が私たちを支配するときというのはどういうときでしょうか。パウロは私たちが体の欲望に従うときに罪に支配されるのだとここで言っています。体の欲望に従うときです。先日テレビを見ていましたら、人間の欲望ということをテーマにしたドキュメンタリー番組が放映されていました。人間の欲望というのは、もっと豊かになりたい、もっと便利になりたい、もっと欲しいというメカニズムがあるのだということが解説されていました。で、特に私がその中でショッキングだったことは、1950年以降ですね、戦争が終わってからの以降、私たちの欲望が地球環境を劇的に変化させているということが科学的に解明されてきたというんですね。地層を全部調べると1950年から地層がはっきり変わっているそうです。まあ、ちょっと長くなるので話すと、後でまた、聞いてほしいと思うんですけれども、私たちの欲望が爆発して、地球環境に影響を与えているということが科学的に解明されているということが言われていました。で、この12節の欲望に従うという言葉がありますけれども、この言葉は門番がノックされたときに戸を開けてしまうという意味があるのだそうです。門番がノックされた戸を開けてしまうという意味が、この欲望に従うという言葉の意味になります。当然門番というのは開けるべき時があり、開けてはいけない時があるものです。しかし罪は私たちに語りかけてくるんですね。全部の欲望を開けても大丈夫だと、むしろ開けないと大変なことになるかもしれない、開ければあなたは幸せになれるよと囁いてくるのが罪の性質であります。で、お気づきかもしれませんけれども、この罪が人格的に描かれるとき、罪って喋んないですけどね、ノックしてくるという人格的に描かれるときは、それは悪魔の働きを表していると考えることができます。聖書によると悪魔は偽りの父と呼ばれています。悪魔には真理がないと聖書は言っています。善悪の知識の実を食べても決して死なないのだという言葉、 またそれを食べるならあなたは神のようになれるのだという言葉、これはすべて嘘の言葉でありました。それでパウロはここで悪魔の言葉に従って欲望のドアを開けてはならないのだと、ここまで教えられてきた御言葉に基づいて結論を出していきなさいと私たちに勧めています。私たちはキリストと共に罪に死んだものですので、罪に聞き従う必要はなくなりました。そしてキリストという、まあ、いわば門番と共に生きることが許されています。それゆえノックされた時には自分で判断するのではなく、祈りと御言葉の中にあって識別していくことができるということなんです。宗教改革者のマルチン・ルターがこういう言葉を残しています。あなたは頭の上を飛ぶ鳥を追い払うことはできないかもしれない。あなたは頭の上を飛ぶ鳥を追い払うことはできないかもしれない。しかし鳥が頭に巣を作ることは阻止することができるのだと。罪や悪魔は確かに私たちの頭の上をいつも飛び回っていますので、つい間違えてしまうことが私たちにはあります。しかし罪にとどまって巣を作らせることは阻止することができると言われているんです。もし間違えてドアを開けてしまったなら、すぐに悔い改めて本来の立場に戻る私たちでありたいと思うんです。12節、パウロの実践の一つ目は、体を罪に支配させてはならないという勧めになりました。それでは13節に進みますけれども、13節にはより積極的な勧めがなされていきます。13節を読みします。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいと。この手足を罪に捧げないために、支配されないためにはどうしたらよいか、より積極的にあなた方自身を神に捧げてしまうことなんだとパウロは教えているのです。翻訳ではわからないんですけれども、13節の前半にあります罪に捧げてはいけませんという言葉、これは罪に捧げ続けてはいけませんという、あの継続の禁止ですね。罪に捧げ続けてはいけません、継続の禁止の意味になっています。一方でですね、13節の後半に神に捧げなさいという言葉があります。この神に捧げなさいという言葉は、神にすべて捧げてしまいなさいという意味です。決定的に丸ごとあなたを献身してしまいなさいということがここに言われています。神にすべて捧げてしまいなさい、これはいわゆる牧師とか宣教師のようなフルタイムの献身をしなさいということではありません。たとえフルタイムの献身者という立場にあったとしても、本当に神様に献身しているかどうかはまた別の問題になります。日々献身を問われながら戦っているという面では皆同じものです。それではなぜ私たちは神様にすべてを捧げるべきなのでしょうか。パウロは13節で、私たちが死者の中から生かされたものとしてと言っています。死者の中から生かされたものとしてすべてを捧げるということです。第2コリントにより分かりやすい表現があります。第2コリント5章の15節、同じパウロの言葉です。お聞きください。第2コリント5章15節、キリストはすべての人のために死なれました。 それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですと言われています。もはや私たちが自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方、キリストのために生きるためです。つまり命の恩人のために私たちが生きていくんだということをパウロは進めているということなんです。ちょっと古い小説ですけど、ロビンソン・クルーソーという小説があるんですね。で、このロビンソン・クルーソーの中には、命の恩人のために生きたフライデーという登場人物が出てきます。ロビンソン・クルーソーはある日、船に乗っていた時に嵐に遭ってしまい、非常に小さな島に漂着するんですね。なんとそこに行ってみると30人ほどの野蛮な人々がいて、フライデーを殺して生贄にしようとしている真っ最中でありました。ロビンソン・クルーソーは慌てて船から鉄砲を取り出し、フライデーの命を助け出します。命を救われたフライデーはすぐさま恩人の前にひざまずいて、地に顔をつけて感謝を表すんですね。言葉が通じませんので、一生懸命ジェスチャーで伝えようとするんです。さらにはロビンソンの足を取って自分の頭の上に乗せるんですね。これは何を表しているかというと、この命はあなたのものですと、いつまでもあなたの奴隷になりますという誓いの仕草であったそうなんです。しかしロビンソンは彼を奴隷にすることはありませんでした。フライデーを友として扱い、一緒に生活していくことになります。当然フライデーも命を救っていただいたという感謝を忘れることはなく、忠実にロビンソンに仕えていくことになるという物語であります。私たちも実はこのフライデーと同じものだと思います。滅びに向かっていたところをイエス様によって助けられたもの、救っていただき、この命を得たものであるんです。それでここでパウロが言っているように、この身を神に捧げることは全くおかしなことではないということなんです。もし私たちが自分自身のすべてを神様に任せてしまうとしたら、神様はとんでもない扱いをするのではないかと心配になるかもしれません。しかし神様は私たちの命の恩人ですから、そんなことはなさらないんですね。今日の招きの言葉にありましたエレミア書の29章11節にこう書かれています。エレミア29章11節、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと言われているんです。先週講談交換で村田隆一先生がお話ししてくださったと思いますけれども、神様は私たちが幸せに歩めるようにと、世界のもといの置かれる前から祝福のご計画を用意してくださっていました。そしてそれは計画だけで終わるのではない、言葉だけで終わるのではなくて、あらゆる手を尽くして実行へと移してくださるお方なんです。今日初めに賛美しました、初めにおられた神の御言葉、御言葉なるイエス様が肉体をとってまで私たちの救いの計画を現実のものとしてくださったということなんです。もし私たちの人生が何かがおかしい、平安もない、希望もないということであれば、それは神様のご計画がおかしいのではないということです。むしろ私たちが神様を疑ってしまって、身を任せきれていない、すべてを捧げきれていないということこそが祝福を妨げているということもできるのではないでしょうか。 私たちこのように日曜日をいつも主に捧げています。これは日曜日は神様のもので、あとは全部私のものということではないんですね。一週間すべてが神様のものですということの印として日曜日をお捧げしています。献金も同じことです。感謝と献身の印とよく言われますけれども、すべては神様が与えてくださったので、すべてを御心の通りに用いていきたいですと、その表明として一部をお捧げしているということになります。パウロは今日の箇所で、私たちがすべてを捧げていくところに、私たちの献身の姿勢にこそ罪からの完全な解放があるのだと、聖化の歩みがあるのだということを教えてくれています。子どもの質問の2番飛ばしてしまったので3番に行きますけど、3番です。神様はあなたに何を与えようとご計画されているでしょうか。答えは、私たちに平安と将来と希望を与えようとしておられる神様だということを覚えたいと思います。本日はここまでパウロによる実践の進め、実践編を見てまいりました。すべてを捧げなさいと言われると、なんだか縛られているような、奪われているような気持ちになり、立法的に考えてしまうかもしれません。それへパウロは最後にもう一度確認するんですね。14節になります。パウロの確認です。14節、罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。恵みのもとにあるんだということをもう一度確認します。立法のもとにあるというのはどういうことかというと、強制して捧げる姿、人の目を恐れてしまったり、何か罰を恐れて捧げていくというのが立法的な姿です。それは非常に苦しい献身となり、おそらく長続きしないことになります。周りもあまり気持ちの良いものではありません。しかし私たちの献身は恵みの下での献身なんだと言われています。私を罪と悪から救ってくださったお方、このお方が心から信頼できるのでお任せしていきたいと私たちは思うことができるということなんです。私の小さな証をして恐縮なんですけれども、2018年ですね、私は母教会から献身者として派遣されることが決まりました。翌年の春の新学校入学に向けて準備を始めたのが2018年になります。その秋にですね、ジェカの聖会がマコマ内で開かれました。その時の講師は内田和彦先生、この新約聖書を訳した先生ですね、内田和彦先生が講師として立てられました。私は献身したので、いろんな方に挨拶をしたいなとか、入学に備えていきたいなと、すごく気合が入っていたんですね、その聖会に対して。しかし妻は多分覚えてないと思いますけど、なんと友達と遊びに行くから私は行かないねと非常に自然体に言ったんですね。まあ、今ならね、それは個人の自由ですからと思うんですけど、その時の私はこんな大切な時にふさわしい助けではどこに行ってしまったんだと思ってしまったんです。ふさわしい助けでっていうのはエゼルって言いまして、これ神からの助けを意味するんですね。エゼルなのにどういうことなんだと、穏やかではありませんでした。その聖会では内田先生によって創世記の22章が開かれました。アブラハムが大切な一人子イサクを神に捧げていくという場面でありました。で、内田先生はすごく静かな語り方をされるんですね。静かな声でこう言いました。神様が与えてくださった約束の子イサクです。祝福のご計画のためのイサクです。アブラハムは当然その子を大切にしました。 しかし大切にするあまり、いつの間にか自分のものになってしまっていたのではないでしょうかと。神様は私に献身者という立場は良いのだけれども、あなたの実質、あなたは本当に全てを献身していますかと、全てを手放していますかと問われたのです。たとえ一人になったとしても献身しますか、どんな状況になっても最後まで私を信頼しますかと神様は問いかけてくださいました。私たちにはたくさんの良いもの、恵みが与えられていますので、当然感謝し大切にするべきです。しかし神様によってこの命が救われた以上は、すべては神様のものになります。もしあなたの持っているものを捧げなさいと示された時には、素直に手を開いて神様にすべてをお任せしていくものでありたいと願うんです。聖書はその献身には必ず祝福が伴うと約束しています。今日は礼拝2部分かち合いがありますので、ぜひ神様に任せたらこんなに良くしていただいたということがあれば分かち合いたいと思います。また逆でもいいです。葛藤があるということでもいいです。私も日々葛藤しながら歩んでいます。今日は祝福のご計画の中心にこの献身ということがあるということをご一緒に学びました。これからも神様に信頼しながらご一緒に捧げていくものでありたいと願います。お祈りをして終わりにしましょう。私たちの天のお父様、御言葉に示された救いのご計画はイエス様によって現実のものとなりました。あなたが御言葉を実行してくださるお方であることを覚えて感謝いたします。本当に悲惨なところ、虚しい人生から救い出されたものでありますので、これからも私たちが神様のものとして歩むことができますように、いつも恵みを数えて恵みを思い出して、そこから感謝と献身の思いが与えられていくようにと、どうかお願いをいたします。一週間あなたに感謝しながら歩んでいくことができるように助けてください。今日の御言葉ありがとうございました。イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。